どちらを向いても真っ暗闇じゃござんせんかとかですね。そしてバッバッバッこうやったんですね。闇と戦ったという義理も人情もなくなってしまったということを言ってるわけでありますけどね。まあこれがこの世であります。だけどももはや闇がない世界、光り輝く世界でありますね。すべての闇が、闇という闇が消え去り、すべてが神の光の中に包まれているんです。神である主が彼らを照らされるんだ。灯火の光も太陽の光ももはやいらないんだ。そしてその光に照らされて、天国に行った民は光の中を歩むんです。本当に光の世界を歩むんです。素晴らしい表現ではないですか。創世記の一章の一番最初を見ますならば、神によって創造された世界は神の光が満ち満ちていました。神様の天地創造の中で一番神様が最初に創造されたのは何ですか？光なんです。神は仰せられた光あれすると光があったと。そのうち人間がこの光から脱落してしまった、堕落し罪を犯して脱落してしまったという、そこに闇が入ったということが、そしてこの地が闇を覆うようになってしまったという、狂い始めたということが実は聖書の中には書いてあるんですね。そういう闇の世界が人間の歴史文明なんですよ。実はしかしがやがて救い主がおいでくださるという予言のもとに、イエス様が今から2000年前に来てくださった時に、イエス様が生まれてくださいました。あのベテレムの家畜小屋で生まれてくださいました。このイエス様の誕生のことについて、マタイという弟子は、暗黒の世界の中に神の光が輝いた、闇の中に住んでいる人は上からの光に照らされたって言ってね、光、真の誠の光がここに生まれたんだというね。イエス様は誠の光と呼んだんです。イエス様ご自身も、私は世の光であると。私を信じ、私に従ってくる者は闇の内をあることがない、命の光を持つとおっしゃったと。天国ではこの世においてはなお闇の力が色濃くありますけれども、これが全く駆逐されて完全な光の世界が実現する世界なんだということですね。このような栄光の光の都に私たちは招きられ、そしてその時存在するすべてのものが神の恵みの光に包まれるんだ。皆さん、私たちは光り輝く御国に行くんですよ。イエス・キリストを信じて罪許され、永遠の命を与えられたものは、この神の国が今その前味として私たちの心の中に、そしてやがて死を乗り越えて神の国に突入していく、それは光り輝く世界なんだということを覚えてください。あるおばあちゃんが夢を見ました。本当にそこは素晴らしい天国だったんです。光り輝く世界だったんです。よく見てるとですね、ああ素晴らしい世界だな、そこに先に死んじゃった、召されちゃったご主人、おじいちゃんがですね、あら、おじいちゃんこう呼びかけたそうですが、おじいちゃんがですね、昔の人ですから、着物の巣をこうクッとこう、この腰に巻き上げてね、ひょんひょんひょんとね、この神の民と一緒に楽しそうに光り輝く世界に、この踊って歩いてるって姿がいたそうですね。ああ、おじいちゃん、天国行ったんだと思ったそうですね。このおじいちゃん、おばあちゃんはですね、福井県の丸岡というところに住んでいらっしゃって、昔の話でありますが、この町の中心が遊郭だったんです。その遊郭の真ん中にある料理屋のご主人だった。もう小さい時からこの顔立ちが良くてですね、周り芸者さんに囲まれてですね、散々遊んできたし、あんな悪いことしてきたおじいちゃんが天国行ってるって言ってた。このおじいちゃんね、死ぬ前に本当にイエス様を信じて悔い改めて、そして召されていったんですが、おばあちゃんは信じなかった。あんなじいちゃん、天国なんか、地獄じゃ、天国なんか行かずがないと思って、そうしたら夢見てですね、光り輝く天国でおじいちゃんが腰からげてピョンピョンピョンとこう、光り輝く世界で、 本当に喜んでいる。その瞬間ね、私も天国行かなきゃ損じゃと思ったそうですね。このおばあちゃん、なかなか固くなでね、おじいちゃんは天国行ったんですけど、子孫信者で、このおばあちゃんがもうガンとして、このイエス様なんか信じないなんて、おじいちゃんが行ったところで、俺は行きたくないとこう言ってたんですけども、その夢を神様見させてくださったんですね。息子さんの牧師にね、工事や、私も天国行きたいって言ってね、導いていただいて、そしてこのおばあちゃんも、天国行くんですね。おばあちゃんが死のとこに着いたときに、周りにみんな集まって、おばあちゃん手握りながら、おばあちゃん、大丈夫？最後の言葉が、こうじゃ、光り輝く天国が見えるよって、そして生き人だったそうですね。ご存知でしょ？本田浩司先生のね、有名な証ですよ。ご自分のお父さんとお母さんの救いの証を。長い間救われなかったんですけどね、最後にね、救われたと、天国に行かれたと、その話であります。皆さん、天国が光り輝く世界なんだということが聖書には書いてある。第の言葉、天国がどんなところか、命の国、命があふれる世界なんです。21章の4節を見てください。4節、先に読んだ4節、人の目から涙を全く拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない先のものがすでに過ぎ去ったからである。天国は命の国、命の満ち満ちた世界です。そこには何がないんですか？死がない。もはや死がない。命あふれる世界。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。皆さん、この世の悲しみ、叫び、苦しみってものを私たちが経験しますけども、その最たるものは、私の愛するものが死ぬときです。別離のときです。なんという悲しみ。神様、叫びたいです。本当に痛みです。だけども天国には死がない。死がない世界。永遠の命に満ち満ち溢れている。みんな命に溢れる世界なんだ。そして永遠の命を持って生きる世界なんだということが、ここに書いてあるんですね。この世では、どんな命に溢れているような生き方をしましょうともね、元気いっぱい、命みなぎって私たちはいろんな活躍をします。いろんなことをやっていきます。だけども、みな例外なくやがて死が訪れるんです。必ず死が訪れます。若い人はね、死なないと思ったら大間違いですよ。若い人も死にますよ。私たちに明日というものは与えられていないんです。私たちは永遠というものが与えられ、そして今、今日という日が与えられている。御国を目指して今日一日を神のために人のために精一杯生きるという、これが私たちのこの地上での生活なんです。明日は保証されていません、誰一人。でも私たちは御国を目指し、今日与えられた今日を責任を持って精一杯生きるならば、必ず神は明日を開いてくださる。だから明日を思い煩う必要はないんです。御国を目指して、与えられた今日を責任を持って、なすべきことをしっかりなして生きる。これが私たちの生き方。明日は神様の手の中にあります。だから私は大丈夫なんて言うことができる人は誰もいない。神の時が来たら、私たちはどんなに若くても、どんなに命がみなぎっているように思っても、明日、その時が来ます。神様は永遠に生きておられるお方でありますね。昔いますし、今いますし、昔いますし、後に来られる方って、現在、過去、未来、すべての時間を支配しておられる永遠なる神様ですね。神様、永遠なるお方は、自らの永遠性というものを人に分かち与えてくださるんですね、天国において。この地上でみんな死にますけど、イエス様にあって、 この永遠の命、永遠性というものを神様が与えてくださるお方なんです。神は一人のキリストをこの一人を賜ったほどに、この世にある私は一人一人を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びぬことなく、永遠の命を持つためだ。永遠の命に預かるためである。今も見ましたように賛美歌でも歌いましたけれども、天国の踊りの宙を流れているのは水晶のように光るなんですが、命の水の川なんです。その水源は神と子羊の御座、永遠なる神様のもとから、永遠のもとから流れている。天国の命の川のほとりには命の木が生い茂り、豊かな実を結びます。勝利した者は神のパラダイスになる命の木の実を食べて永遠に生きることができるという、そういう描写であります。永遠に生きる天国に迎えられる人は、子羊キリストの命の書に記されている、記されている。イエス・キリストを信じたとき、我の罪が許され、永遠の命が与えられ、御国の天国の命の書にその名前が記されている。天国に入るのは、この命の書に記されたものだけが入るんですよ。どうぞ、私たちはこの命に預かりたい。もしこの命に関わり持たないで私たちが生きてしまうならば、それはやがて人ともに一切を失ってしまいます。死はどんな生き方をしていてもそれを虚しくしてしまうんですね。私たちは時々ですね、ふとね、どうせ死ぬんだと、どうせ死んじゃうんだということを思うことがあります。聖書の世界でもね、書いたら、いざ我ら飲み食いせぬ、明日死ぬべければなりと。当時のローマ帝国が繁栄し、物質文化が繁栄しですね。そして人々はね、特権階級の人たちはね、本当に楽しんできた、遊んできたんですよ。奴隷がたくさんいましたが、働く人はなかったんですね。刹那主義、快楽主義できたんです。当時のローマの繁栄の中にはいつもこの刹那主義快楽主義の中でどうせ死ぬと、そういう考え方があったそうです。しかし天国ではこの死が取り去られなくなってしまう。死が人間にもたらされた全ての悲しみ、叫び、苦しみがなくなってしまう。そして命に満ち満ち溢れる世界なんだと。もはや死ぬことがない永遠の世界、祝福の世界なんだということなんですね。聖書に詳しく書いてないんですが、 C.S. ルイスという人がね、大体イエス様の復活というところに焦点を合わせていいんじゃないかと。イエス様の復活は30歳頃だった。十字架復活は、イエス様の復活の体を持って永遠の命を表してくださった。だからみんな大体あのぐらいの頃に変えることができるんじゃないか、天国では。一番生き生きしててね、健康でね、そういうかっこよくてね、それなりみんな美男子 美女だったという。まあこれは推察でありますが、確実性はありませんけどもですね、嬉しいじゃないですか。命が満ち満ち溢れてる。視野も伸びで、頭も髪の毛も増えてる。ハゲのまま、シワのまま天国行くかなと思ったら、そんな心配いらないようですね。命に満ち満ちた世界です。最後に、それは安息の世界。永遠の安息の世界だと申し上げたんですね。天国は光り輝く世界です。一切の闇が駆逐され、光の中に向かえ、光の中を歩むことができる。素晴らしい命の光の世界です。そして天国は命あふれる世界です。もはや死がないんです。永遠の命。死がもたらす一切の悲しみ、苦しみ、叫びがかき消えて、永遠の命に生かされる、生き生きとした世界なんですね。そして、最後に申し上げたいことは、天国は安息の国、永遠の安息の世界なんですね。昔、ダンテという人もおりました。イタリアの人です。神の曲、新曲という、戯曲を書きました。彼は当時、世の中をあちこち放浪して、真理を求めた人なんですね。